77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。3月18日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、今日のオープニングナンバーは映画フォレストガンプよりウィルソン・ピケットでダンス天国をお届けしました。皆さん、フォレストガンプ一期一会、もう大好きな作品だと思います。まあ、1995年に日本でも公開された作品で、バックトゥザフューチャーシリーズのロバート・ゼメキス監督がメガホンを取り、グリーンマイルやプライベート・ライアンなど数々の作品で素晴らしい演技を見せてくれるオスカー俳優のトム・ハンクスがタッグを組み、アメリカアカデミー賞で作品賞を含む6部門を受賞した不朽の名作が、日本劇場公開からおよそ25年の時を経て 4K ニューマスター版でスクリーンによみがえります。まあ、簡単にストーリーをご紹介しますね。アラバマ州グリンボーの田舎で母と二人で暮らしているフォレスト・ガンプ。まあ、勉強が苦手で足にギブスをはめたフォレストは小学校のクラスの中でバカにされてばかりなんですね。まあ、そんなフォレストに優しくしてくれるのはジェニーという女の子だけなんです。まあ、ある日、同級生たちにいじめられていたフォレストは走ってというジェニーの声で足のギブスが吹き飛ぶほどの猛スピードで駆け出します。まあ、それからアメフト全米代表、ベトナム戦争、卓球世界選手権、エビ漁船船長とフォレストは風のような速さで人生を駆け抜けていくという物語で、日本人が好きな映画ランキングトップ100にランクインするなど、今でも多くの映画ファンに愛され続けています。まあ、そして劇中にはたくさんの名言や名台詞が登場し、まあ、その中でも人生はチョコレートの箱のよう、開けてみないと中身はわからないという言葉はアメリカ映画の名台詞ベスト100に選出されました。まあ、私もこの台詞も大好きで、まあ、何か迷った時とか落ち込んだ時はこの言葉を思い出しています。まあ、そして物語を彩る素敵なも音楽の数々ですよね。まあ、ボブ・ディランやビーチ・ボーイズ、パパス&ママス、ママス&パパスなどなど、もう時代を象徴する名曲の数々が登場して、もう映画好き、音楽好きの私にとっては宝箱のような作品でした。まあ、時を経てまた改めて見ると、その当時に見て感情とはまた別の思いがあったり、まあ、そして、ああ、やっぱり素敵な作品だなと、こう、改めて名作に浸れる時間を過ごすっていいなと感じますよね。まあ、DVD なども出ているので、お家で楽しむこともできるんですが、大きなスクリーンでまたあの感動を味わうのも素敵な映画の時間を過ごせるんじゃないかなと思います。3月18日からフォレストバン、ガンプ 4K ニューマスター版が公開されるんですけれども、全国順次公開されるんですけれども、残念ながらまだ長崎では公開の方決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。公開地域の方はぜひあの名作を大きなスクリーンでお楽しみくださいね。
ミカのフラワーシネマ。
最新作映画ご紹介していきます。ガンパウダーミルクシェイク。舞台はネオンきらめくクライムシティ。暗殺組織に所属する凄腕の殺し屋の女性サムは、ターゲットの娘エミリーをかくまったことで組織に追われ、命を狙われる羽目になってしまうんですね。まあ、次々と送り込まれてくる刺客たちを蹴散らしながら、夜の街を駆け抜けるサムは、かつて殺し屋だった3人の女たちが仕切る図書館に飛び込みます。その女たちと共にサムはジェーン・オースティンやバージニア・ウルフの名前をつけた武器を手に、激しい戦いへと身を投じていくというバイオレンスアクション映画です。監督脚本は、狼は嘘をつくで注目を集めたイスラエル出身の奇才ナボット・パブシャド。キャストはサムをガーディアン・オブ・ギャラクシーのカレン・ギランが務めるほか、カーラ・グギーノ、アンジェラ・バセット、ミシェル・ヨー、レナ・ヘディが出演しています。もうとにかく強いんですよ。大人ガールズパワー炸裂という感じで、もう強くてもかっこいいんですよね。まあ、時々笑えてぶっ飛んだ感じだったんですけれども、まあ、ちょっと切なくなるシーンもあったりと、もう何も考えずに気楽に楽しめる作品でした。もう私見ながらですね、もうよしやっちゃえとこう思わずですね、もう大声を出したくなるぐらい、もうね、もやもやした気分をもうポーンと吹き飛ばしてくれるんですよ。そしてですね、やはりミシェルヨーかっこいいですよね。もう彼女が出るっていうだけで、もう私は映画もさらに楽しみになっちゃうんですけど、まあ、今回も改めて見せるようなアクションかっこいいなと思いながら見てました。もう大人ガールズパワーもぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ガンパウダーミルクシェイクは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。続いては映画カッペイ。1999年7月に世界が滅亡するというノストラダムスの大予言を信じて、乱世の救世主となるべく子供の頃から人里離れた地で修行を続けていたカッペイ、まあ、しかし世界が滅亡する気配は一向にない。そんなある時、カッペイをはじめとした終末の戦士たちは師範から突然解散を命じられるんですね。まあ、それからカッペイは東京へと流れ着き、右も左もわからない大都会で男たちに絡まれていた大学生ケイタを助けるんですね。まあ、これをきっかけにケイタと仲良くなったカッペイはケイタの友人たちを紹介してもらい、その中にいた女子大生春に一目惚れしてしまい、人生初めての恋をしちゃうんですよ。まあ、そのカッペイの前にかつて共に修行に励んだ守、正義、秀夫が現れてというデトロイトメタルシティの漫画家若杉公則さんのギャグ漫画カッペイを実写映画化した作品で、まあ、これまでプロデューサーとして数多くのヒット作を手掛けてきた平野隆さんが監督を務め、脚本を翔んで埼玉の徳永雄一さんが担当しています。キャストはカッペイを伊藤英明さん、ケイタを西畑大子さん、春を上白石萌歌さんのほか、大貫勇介さん、山本浩志さん、小沢幸俊さん、古田新太さんなどなどが出演しています。私この作品も大笑いしてしまいました。まあ、それぞれの個性的なキャラクターを皆さん真面目に演じてらっしゃるのがもうすっごくよくて、まあ、特に伊藤英明さんをはじめ、終末の戦士を演じたもう大貫勇介さん、山本浩志さん、小沢幸俊さんのもう体当たりの演技もこれ必見です。もう大きなスクリーンで大笑いして楽しんでください。カッペイ、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひスクリーンでお楽しみください。続いての作品はシークネクストステージ。皆さんこれ楽しみにしていた方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。歌のオーディションを開催し取り壊し寸前の劇場を見事に復活させたニュームーン劇場の支配人バスターが次に目指したのはエンターテインメントの聖地レッドショアシティでの公演なんですね。まあ、バスターは仲間たちを引き連れてショービズ界の超大物 ジミー・クリスタルのところへオーディションに行き、斬新なアイディアと持ち前のハッタリで超一流劇場であるクリスタルタワー劇場での公演の契約を取り付けます。でもその契約には15年間人前から姿を消している伝説のロック歌手クレイ・キャロウェイをキャストに迎えるという条件があったんですね。まあ、地元の小劇場を飛び出し夢のような大きな舞台に立つチャンスを手にしたバスターたち、数々の困難に立ち向かいながらネクストステージに挑む彼らの笑いと感動の物語が始まるという、ミニオンズのイルミネーションが手掛け、前作は日本興収51億円を超える大ヒットとなった映画シングの最新作です。ボイスキャストには前作に引き続きバスターをマシュー・マコノヒーが務めるほか、スカーレット・ヨハンソン、タロン・エガートン、リース・ウィザースプーンなどが務め、今回登場する伝説のロック歌手クレイ・キャロウェイを U2 のボーノーが務めています。そしてこの作品、日本語吹き替え版も豪華なんですよね。まあ、バスターを内村照義さんをはじめ、ミーシャさん、長澤まさみさん、スキマスイッツの大橋卓也さんなど、前作に引き続きボイスキャストを務めるほか、日本版のクレイを稲葉浩志さんが務めています。もう今回もですね、もう最高でした。まあ、前作に負けず劣らずのヒット曲の数々、そしてバスターと仲間たちの絆がもうさらに強くなっていて、私は前作よりさらに今回はすっごく良かったなと思いました。もうオープニングからのワクワクの中にこう引き込まれて、笑いあったりうるっときたり、もう最後は笑顔にしてくれる素敵な作品です。ぜひ大きなスクリーンで素敵な音楽とともにお楽しみください。シングネクストステージ、東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ、
お届けしておりますミカのフラワーシネマ。この番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしております。 FM 諫早のホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール niji@771fm.co.jp、 そしてミカのフラワーシネマのホームページや私のインスタグラムやフェイスブックからもお待ちしておりますね。さて、おしまいにもう一つ映画ご紹介したいと思います。映画ストレイ、犬が見た世界。動物愛護に関する国民の意識が非常に高く、安楽死や野良犬の捕獲も違法とされているトルコ、イスタンブールでは犬たちが自由に街を歩き、人間との共存社会を築いているんですね。そんな中、劇中に登場するワンちゃんたち、自立心が強くいつも単独行動をしている犬のゼイティン、フレンドリーで町の人たちに挨拶を欠かさない犬のナザール、シリア難民に寄り添う子犬のカルタルなどなど、2017年にトルコを旅した際に主人公となるワンちゃんゼイティンと出会ったこの作品の監督エリザベス・ロー監督が半年間にわたり犬たちに密着し、犬の目線と同じローアングルで撮影して、彼らの視点を通して人間社会が持つ様々な問題と愛に満ちた世界を映し出すという、殺処分ゼロの国トルコを舞台にした路上で生きる犬たちの視点から世界を捉えたドキュメンタリー映画です。日本でもよく目にする、野良猫ちゃんたちが普通に道を歩いてたり、日の当たるところでこう日向ぼっこしてたり、日常の中での自然な光景ですけれども、トルコでは猫ちゃんだけじゃなくワンちゃんもそんな感じなんですよね。私正直へーってこう思ったんですけど、このドキュメンタリーに出会うまでもうこのこと知らなかったんですよ。この映画に登場する、主人公的なワンちゃんのジェイティン、彼女をこうずっと見てると、表情の一つ一つや行動、 まあ、そして、まあ、彼女の背中だったり横顔だったり見つめる視線の先だったり、まあ、そこから生きるメッセージのようなものがこう伝わってくるんですよね。まあ、やはりもう小さな命を大切にしたい、守りたいという気持ちを改めて感じました。もうこの作品ですね、ぜひたくさんの方に見ていただきたいなと思います。まあ、殺処分ゼロの国がこれからももっと増えてほしいとこう願っています。ストレイ犬が見た世界、こちらは3月18日から全国順次公開中。長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧くださいね。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画カッペイの主題歌、西川貴教フューチャリング桃色クローバー Z で鉄血グラビティを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。